サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。今日はですね、6月22日にサバガ流域防災訓練in 小野2008が行われるんですが、そこの訓練にも一緒に活動していただく予定になっておりますが、いわゆる災害時を起こした障害を持たれた方 の災害時あるいはその防災を考えるということで、今日はですね、防府市聴覚障害者対策災害対策協議会の峯岸明子さんにいろいろお伺いしておりますね。なかなかこう、我々も知らないことが多くてですね、普段多分周りにもいらっしゃるんだろうけど、コミュニケーションを、そのお話はなかなかね、耳が聞こえないということでできないんですが、普段周りにいても気づかないことが結構我々もあったり、災害時の時自分のことしか考えてませんから、なかなか難しいですよね。で、その先ほど平成16年のお話をされてましたが、結構やはり災害時にその聴覚障害を持たれた方ってのは結構やっぱり大変な状況に置かれるんですかね。
ちょっと把握しているものとすればですね、先ほど言いましたように聴覚障害者だけの世帯ということですね、だから音による情報が得られない世帯については、特にその海辺の近くに家があった場合は、台風で高潮と一緒になった時には、床上浸水をしたりとか、そういったことがなかなか気づきが遅かったりしますね。
例えば情報がね、我々は普段災害が来たら、災害が 来ちゃ困るんだけど、例えば何かあった時にたらもうラジオ聞けというふうな話でラジオスイッチつけてくださいねって話をするんですが、聞こえないですよね。
そうですね、当然。
そして情報が入手できない、例えば音からの情報が入らないということなんですね。
そういうことですね。リアルタイムに私たち今どうなって、例えば台風だったら今どのあたりでどんな状況なんだろうかというのはこうリアルタイムで聞けても、情報が取れないということですね。全く取れない、ラジオからは無理ですね、
一度テレビなんかもね、ボリュームを絞ってみると分かるんですけども、ニュースキャスターだけがこう喋ってても何を言ってるか分からないですよね、下にこうテロップが出てようやく何を言ってるかが分かるというところで、だからテレビも必ずしも情報を完全に伝えてるわけじゃないということですよね。ということは逃げ遅れということなんですけども、例えばそういう方たちが近くに、例えば仮に住んでるとすると、健常者の私たちは どうすればいいんですかね。
やはり災害が突発的に起こるような場合も考えて、常日頃からですね、そういう方が何軒先におられるとか、そういったことを障害者だけじゃなくてお年寄りも含めてですね、そういう方がいらっしゃるということを知っていて、やっぱり交流を持っておくということですよね、でまたそういうお話の中でこういう災害が起きた時にどうしようかといったことが普段の話の中でできたら一番いいなと思います。
普段からのお付き合いですね、いわゆる阪神淡路大震災というのが、前起こりました、ね、今が10年ちょっと前に神戸で起こりました、実はあの時にやはり同じような災害時援護者の方とちょっとお話をする機会があったんですが、家が倒壊半分して、取り残されて、助けが来るのを待ってたんだという話でいろいろお話をお伺いしたんですが、いろんな方にお伺いしたんですけども、例えばある方にお伺いしたら、大変でしたよねってお話をしたら、いや大変したことはないよと、私は普段から震災状態だからと、つまり取り残されてると、全く外と外界との接しがコミュニケーション取れてない、地域の方が全然面倒見その対話ないということで、災害が起きる前から私たちは震災状態なんですよっていうことを言われる方もおられたんですね、でまたその一方でじっとしてたらすぐ隣の方が飛んでこられて、その大丈夫ですかっつって肩をこうポンとこう叩いてくるんですね。一緒に逃げましょうって言って、言葉はわからないんだけど笑顔でね、こう私を連れて行ってくれて本当に良かったっていう方もおられたということで、まさに明暗をこう分けるというか、同じ災害の中にいながらですね、やっぱり普段のお付き合いかなという、ちょっと私もそれを非常にこう実感したというか、非常にこう胸が痛むようなところもあったんですけども、まさに普段からのそのお付き合いなんですが、その例えば災害時ね、やっぱり私たち手話を習ってるわけじゃないんでコミュニケーション取れないんですけど、例えば何かちょっと伝えようとした時に何がいいんですかね、書く方がいいんですかね、何がいいんですかね。
災害の真っ只中っていうのはもう何も ないですよね。
ですよね。
だからやはりアクション
ジェスチャー、
ジェスチャー、身振り、これはやっぱり共通するものですよね。仕草ですから。だからそういったものも何らかの形で伝えようという気持ち、またはそれを見てどうにか受けようという気持ちというのが、そこでコミュニケーションが成立すれば、はい、そう難しく考えることではないんではないかと思います。
よくね、ほら海外行って、うん、日本語でジェスチャーで一生懸命やってるおじさんとかいるじゃないですか。でもあれも結構通じるらしいですよね、うん、だからやっぱ熱意っていうか、こう一生懸命伝えようとする気持ちがあると、相手もこう一生懸命チャンネル開けて受け取ろうとしてくれるんでしょうね、
うん、そうそう、膨らませてね。
でもやっぱり少しは手話は知っておきたいですね。
そうですね、重要な言葉がいくつか分かるだけでもね、会話はスムーズになっていきますよ ね、う
ん、例えば災害時に私たちが知っとかなくちゃいけない手話なんていうのは、なんか どんな感じなんですかね。
私たちの会でも、はい、ちょっとそういった災害の時にこういうものがあったらいいなということで、うん、言葉としては、はい、ずっと集めてるんですけども、はい、例えば逃げてとかですね、逃げる、
逃げる、逃げる、逃げる、はい、もう皆さん想像してください、はい、逃げるという、うん、そのサインはどんなサインでしょうか、はい、想像してください。どんな感じですか、どんな感じなんですかね、
はい、ダッシュで逃げるときどんな格好しますか。
あ、逃げろ、
逃げろ、走りますよね、
見つかった、逃げろ
それは
違う、それは違うって言っちゃいけない、はい、逃げろ、
ね、
かけっこの格
好かな、かけっこですね、
うん、ダッシュダッシュ
ダッシュダッシュ、
そういったことでも通じるんじゃないですかね。
逃げて
、はい、うん、でそこに指差しが入って、どっちに逃げるかというのを指差して、あっちに逃げるのか、
あっちに逃げるのか
というのが入ればいかがですか。
あ、
だいぶ逃げやすくなってきましたね。
なるほど、意味が通じてきましたね、うん、こうだからこうただこうダッシュから、うん、方向がやっぱりいりますよねっていう、うん、あ、なるほど、そういうふうに発展していけるか、ね、あとどういうふうにこうつながりますか。
あとはですね、逆にこっちに来たら危ないという時ですね、はい、だから
ダメよ、
ダメよってやりますか。
はい、ダメよって皆さんどんなふうにしますか。運転中の皆さんは危ないんでやめてください。はい、はい、ご家庭でお聞きの方はどうですか、うん、どんな感じですかね。来ちゃダメよ、ここダメよ、危ないよ、ダメ、うん、ダメ、
だいたいバッテンですよね。
はい、うん、我々だとバッテンでこうやりますけど、
ね、はい、大きくバッテンって言ってましたね、やっぱり
バッテン、
うん、はい、
ダメ
ダメ、
はい、やはりその強弱によって危険性の大きさというのもこう取れるんじゃないですか。
僕らほら人差し指でこう小さくこう出すっていうのは、これはあれだね、ちょっとあれ意味取り違えられる可能性あるよね、
まあ、うん、よく見えるようにっていうのもありますね、
相手
に
ね、
はい、来ちゃダメだよ、うん、ってこう体でこう大きくこうバッテンをすると伝わる、う
ん、はい、それをさっきと連動してみましょうか。
はい、連動してみましょう、はい、
ダメ、はい、あっちに逃げて、
ああ、ここダメよ、
だからあっちに逃げて、ああ、つながってきましたね、
つながりました ね、
今ラジオの前で皆さんやってらっしゃるでしょうね、
ね、少々メタボの方もぜひこうやると少しカロリー消費するかもしれませんから、ぜひ、
でも実際に使えますよね、これだったら。だから
こういうのの積み重ねなんでしょうね、いろいろこう覚えておくとまたそれがつながるんですね、なるほど、
だいぶ勉強になりましたね、
勉強になりましたね、これを知ってるだけでも全然違いますね、あと何かあります、
例えば助けてとか、
あ、そうですか。これは例えば自分が本当に私たちも声が出ない時に、ありますね、とっさの時に声出ない時もあるんですよね、ちょっと自分助けて、さあ皆さんどうですか、助けてってどんな感じですか。
助けてって、
はい、そこのラジオ聞いてるお父さん、助けてポーズ
どうでしょうね、
どうでしょうかね、うーん、
なんだく熊だったら両手上げますね、
何、降参、
降参、
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 どうするかな、助けて、
助けて
ヘルプってやるんだ、
でもプーしか呼んでもらえない、
プーしか呼んでもらえない、どうすればいいでしょうか。
普通まあちょっと遭遇するとしたらですね、表情が助けてという表情で、まあ、手を振るなり、こっちこっちとやられることはあるんだろうと思うんですけれども、ちょっとこれ手話 の要素を入れますと、はい、親指を立ててもらって
ですね、親指、これどっちの指でもいいんですか、手、
利き手が右手の方だったら左手の親指がいいと思いますけど、これは人を表します。
あ、これ人ね、
はい、はい、で、背中を向こうから押してもらう、右手の手のひらをその
押すんです、ね、
人に向かってこう手前の方に押してもらうんですね、
ああこう
背中を押してもらえば助けてほしいということですね、
でもこれ覚えておけば、 あの難しくないですよね、このジェスチャーさえ覚えておけば、うん、サインをね、うん、あこれまた勉強になりましたね。
で逆にもし、うん、押してあげたなら
こうこうこう、は
い、助けるよってなりますね。
ああ何か手助けはいりませんか、はい、っていう、そう
ですね、助けるよ
って助け、うん、こちらが助けるということになります。
May I help you?、
うん、そうです。
押すか引くかっていう、自分の方に人を寄せてくるのか自分が寄っていくのかっていうことなんですね。
これはちょっとクマちゃん覚えておくと、放送中にサインを送りながら
ずっとクマ自分の方に寄せてないといけない助け
てみたいな、もうダメだみたいな。でも今本当に、うん、あのわずかな時間で教えていただいたんですが、これだけでも
随分違いますよね。随分
違いますね。
でこのサインって言いますかね、手話自体はあの健常者同士でも使えますよね。
あの今あのお二人がお分かりになられたら通じてますよね、
うん、
通じてますよね、はい、で表情とかがとても大事になってくると思いますし、うん、まあ、あの大きさですね、
表情を出さない
と、は
い、
小さく やられると分からないかもしれませんけれども、
大きく、はい、よく見えるように、
はい、意思表示をしっかりする
ということですね。やらないんですよ、はい、ラジオを聞いてるポーカーフェイスのそこの君、やっぱり表情を出さないとダメだよみたいな輪に入れないよみたいな、やっぱり表情ですね、うん、やっぱりはこう情報を発信してるんですから、やっぱりこういうとこから情報を発信してることなんですよね。でそれとこういうサインが一緒になって意味付けをしていくんでしょうね、
うん、無表情でサインをしてもダメだってことですよね、
まあ、感情というか、う
ん、伝わりづらい、
伝わりにくいですね、
ね、
エモーションですね、うん、エモーションというのはイモーションですから、やっぱり動きがないとダメですね、うん、なるほどね。
クマ常に助けて、
何を言ってるんですか、まあ、だと、まあ、一通りは助けてね、うん、助けてあげる、あとあります、もうあんまり出すと
混
乱、
うんね、
してくるけど、うん、もうこれぐらいでも十分ですよ ね、 こういったサインを今まとめられているとお話されてたんですが、うん、何かの形にしていかれるんですか。
はい、これはもう防止の聴覚障害者の方たちが集まってこういうものがいいということで、はい、もう DVD、 これ動きですので、なかなか絵に、映すということもあれですね、はいはい、DVD をもう制作中です、
はい、
もうできると思いますので、
はい
はい、6月22日に間に合えば試したいと。
なるほど、
はい、展示で試したいと思います、はい、
そういう DVD を見る機会があればぜひ皆さん見て、うん、必要なサインをね、はい、ぜひ覚えて、頭で覚えるんじゃなくて体にこう覚え込ませるといいかもしれませんね、うん、とっさの時に出ないといけませんからね、うん、それとその例えば手話とかね、方針に住まれている方で、改めてちょっと手話勉強したいんだといった時に、なんかこう問い合わせする場所とかそういうとこあるんでしょうか。
はい、ちょうどタイミングがよくて、さっき言いましたように今週の6日から市民手話講習会がありますし、はい、また手話方針の養成講座というのも、これはもう4月になりますか、はい、3月の申し込みですが、
はい、
あとは常時福祉会館の方で手話サークルを昼と夜、
はい、
火曜日と月曜日ですけれども、社会福祉協議会の方に連絡してもらったら分かります、
はいはい、社会福祉協議会の方にご連絡いただければ、
はい、
あなたも手話の世界っていうかね、はい、そういう形でいろいろ勉強することができるという、はい、
ようやく引きさんの方もされてますので、
ようやく引きですね、
そちらの方でも、はい、
これ普段も使えるということですから、
うん、
会議中に電気つけてとか、うん、ちょっとお茶持ってきてとか
お茶持ってきてはどうかと思いますけどね、うん、
ですね、
うん、
普段から使えるっていうのはやっぱりいいですよね。
そうですね。
でいざという時に要援護者の方とコミュニケーションを取って、うん、お互いに助け合うという共助ができるっていうのはいいですね。はい、ということでございました。まだまだね、いろいろとお話をお聞きしたいんですが、
ね、
また6月22日の訓練の方もね、参加していただけるということで楽しみにしておりますので、またの機会がございましたら、その訓練のどうだったかっていうのも含めてまたご指定いただければと思いますが、何か言い残されたことありますか。いいですか。
はい、
はい、今日はですね、お忙しいとこ急にお願いしまして出演していただきました防府市聴覚障害者災害対策協議会根石明子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まもるくんインフォメーション。
はい、まもるくんインフォメーションの時間がやってまいりました。 今日のインフォメーションは生インフォメーションです。生インフォメーションといえばこの方です、どうぞ。
はい、山口河川国道事務所小南と申します。よろしくお願いします。
はい、小南課長です。
はい、
はい、今日のインフォメーションは
インフォメーションは、はい、何でしょう。
防災とはちょっと離れるんですけども、はい、身近な水環境の全国一斉調査というのが今度ですね、日曜日6月8日日曜日に、全国一斉に行われます。
これ全国一斉ですか。
はい、昨年、2007年はですね、全国で、5473地点
おーすごい数ですね、
の水辺の水質をですね、はい、地域の方々のご協力によって、調べられたと、
うん、
で今年もですね、来週日曜日に、サバ川でも数箇所大勢の方の子供さんたち親御さんたち大人の皆さん、
うん、
参加のもとですね、調査をいたしまして全国のデータと比べてみてですね、
うん、
今年もサバ川の健康状態どうかなと、
うん、
元気でいてくれたのかなという調査をですね、うんうん、したいと思ってます。
は
い、
まあ、サバ川はまあ、他の河川に比べても非常に綺麗な川でございますが、
はい、
油断をすると汚れる可能性もありますので、はい、こうやって調査をしておかなくちゃいけませんが、
また、
また
結果はですね、来週
来週には分かるわけですね。
すぐ出ますのでね、結果は
すぐその場で出ます、
はい、
健康状態が
サバ川の
地域の方々によって調べていただくと、
うん、これあれですかね、例えば、はい、雨が降った日にこう色変わってたりしますよね、川が、はい、あの時とはその普通の流れてる状態とは違うんですかね。
やっぱり水質が変わってきますね、あの雨の後雨がずっと降らなすぎた場合とかね、うん、変わってくるんですけど、
なるほど、
そういったのを、まあ、健康状態をですね、地域の方々によって調べていただくという試みをやりますので、
はい、これは一般市民の方は参加が可能なんですか。
はい、申し込みをすればよかったんですけど、はい、この申し込みがですね、全国調査なんで、
はい、
時間がかかるので3月の10日ぐらいに締め切ってありましてですね、すでに6月の調査なので3月に締め切っておりまして、
そうすると調査しているところを見ることができ
る、それはご覧いただけますし、
はい、
から結果の方もこういった機会にお知らせしたいと思ってます。
はい、
以上、まもるくんインフォメーションです。
はい、ということで、今日は生インフォメーションでお届けしました。情報提供は国土交通省山口河川国道事務所でした。サバガ物語をお届けしております。メールたくさんいただいておりますね。
はい、
ご紹介ください。
ご紹介ください。ではまずはクマから、ビバ大好きさんからいただきました。
はい、
タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
お二人さん、お元気でしたか。
お元気ですよ。
お元気ですよ、
ね、
ちょっと聞いてみたいのですが、
はい、
以前赤座隊の人がサバ川の川遊びマップを作ると言っていらっしゃったのを聞いたのですが、
はい、
もうできているのでしょうか。楽しみにしています。できていたら教えてください。ということで、これはですね、昨年の
ありましたね、
スイムキッズというですね、子供の水辺サポートセンターさんから主催されております、
はい、
こちらのスイムキッズの方でですね、スイムキッズ賞を受賞されました方々ですね、こちらマップできております、
うん、できてるんですね。
1年かかって本当は夢は1日で書かないだけいけないもの
が、いけなかったんですが、
1年かかりまして夢を叶えまして、その度ですね、水に濡れても少々は大丈夫、そして鉛筆で書き込みができる、自分でマップを作ることができるというマップができております、うん、こちらですね、現在はですね、市民活動支援センター、ルルサソフ2階にあります市民活動支援センターの方で、
はい、
配布しておりますので、
はい、
お受け取りいただきたい
と。こちらの方に、
また
今日は行かないでください。
今日はまだですね、うん、
はい、
ちょっと夕暮れになってしまいますので、ね、
はい、
また明日以降お出かけいただければと思います、
はい、ぜひね、マップを見ていただいて、
また市内各所でも ね、配布できるように努力してまいりますので、
はい、楽しみですね、
はい、
やっと見ることができるわけですね。
そうです。あとですね、はい、蛍の夕べですね、
はい、
6月7日土曜日に行われます蛍の夕べの方に赤座隊展示で出ております。そこでも配布をいたしますので、ぜひ受け取っていただきたいと思います。はい、
ラジオネーム、お腹グスカピーさん、こんばんは。
こんばんは。
今日はプール清掃がありました。もう水が濁ってきつかったです。でもプールが随分綺麗になったので良かったと思います。もうそういう季節でございますね。
プールといえばね、プールの水何杯分とかよく言います
よね。よく言いますし、独特なカルキの匂いがまたプーンとすると夏だなと思ってしまう。
どのぐらい水が入るんでしょうね。
はい。
楽しんでください。さあ続きまして、ラジオネームタンポポさんからいただいております。タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
夜の沢川にはあまり行ったことがないのですが、今年もホタルがたくさん出ているのでしょうか、どのあたりが一番よく見られるのでしょうかといただきまして、はあ、沢川でホタルの目撃情報もいただいております、はい、できればですね、小野から上流に上がっていただくのが
いいベストですか、
ベストではないかと思いますのでね、またタンポポさんはベストポジションを発見された時にご報告いただきたいですし、
はい、
小野地区の皆さん、
よろしくお願いします
ね、ベストポジションがあれば教えていただきたいと思います、ね、ただホタルさんもね、生きているものですから、見られる時には大事にしていただきたい
ですね。
また夜は雨で河川に近づきます、
危ないですから、ね、
危ないですから、しっかり見るときは気をつけていただきたいと思います、はいはい、
皆さんのね、サバガーナイトウォッチングのね、またお話をぜひお聞かせいただければと思います、はい、さて今日もいろいろとね、ためになる、うん、毎回もためになるお話ですが、今日は非常に私たちもね、いい勉強をさせていただいたということで、はい、聴覚障害者のね、それとサインの話をしていきましたけど、うん、皆さんどういうふうにお感じだったでしょうか。また来週もね、メールファックスたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今夜もそろそろお時間が参りました。この時間お会いしてしましたパーソナリティは
水戸自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、
それと
山口河川国道事務所小南、
それとオフボーサーネットの推進会議タッキーでお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。